それでは情報のすすめの質問フォームに投稿いただいた内容に対して回答していきたいと思います。いつまで経っても記事が下手くそなので成果を上げている方々のような、記事が一日も早く書けるようにとにかく記事量産を心がけています。最近スランプに陥っており非常に焦っております。無料オプトを始めた頃は1案件につき最低でも1制約はあったのに、最近はアクセスこそあるものの制約ゼロが続いております。またブログの PV も1ヶ月前は、1000PV メインのブログが 1000PV ほどあったのに現在は500弱です。サブのブログに至っては 500PV だったのが200前後まで、落ち込みました。読者は増え続けているのに完全に反比例しています。同時にスタートした私と同じネットビジネス初心者の方々が右肩上がりの成果を Facebook 等で報告しているのを見ると余計に焦りが募ります。そこで質問なのですが、こんな状態でメルマガを始めてしまっても良いのでしょうか。どう考えても成功のビジョンが見えません。先日知り合いのネットビジネスの先輩に相談したのですが、いくら性能が良くても月額課金タイプのメルマガスタンドは現状では早すぎると思う。1万円程度の買取型のメルマガスタンドを買ってみて様子を見た方が良いとアドバイスされました。やはり各種媒体で魅力を感じてもらえるようになってからメルマガを始めるのか、現段階なら安価の買取型スタンドで様子を見た方が良い気がしています。羽田さんの意見をお聞かせ、ね、いただけないでしょうか。あと羽田さんから提供される商材のアフィリエイトは期限がないのでしょうか。もしあるとするならば余計に焦ってしまいますが、鮮度も大事とのお話だったのですぐに行動を移すべきか悩んでおります。ちなみに、私は今精神疾患を抱えておりまして、ピークの状態にあります。なので、焦燥感が絶えないのです。お早めに回答いただければ幸いですということですね。はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、ちょっと、まあ、このなんて言うんだろうな、文章の書き方を、ね、見させてもらうと、まああのね、問題を僕が見る限りではその問題をその、ね、外側に置いてしまっているパターンのじゃないかなという形がするんですよね。要は例えばですけども、ですね、同時にスタートした私と同じ初心者の方々が、右肩上がりの報告を成果を報告しているのを見ると焦りますっていうんですけども、だからこれにはね、要は差が出るってことは、同じ例えば同じコンテンツを学んで差が出るっていうことは確実にね、原因があるはずじゃないですか。なのでまずそれをね、なんで違うのか、なんで差が出ているのかっていうことを探らないといけないと思うんですよね。で、僕もずっとやってきて必ずね、成果を要は着実に上げる人と、上げない人のね、差っていうところで、成果をね出している人に共通するね、ただ一つのことっていうのは、単純にですけども PDCA のサイクルですよね。それをこなしているかどうかですよ、ね、これだけです、ね、あの仮説検証っていうのをねやって、もう一回改善していくか、これをね、繰り返しているかどうかなんですよね。で、当然ですけれども、その時に、例えばですけれども、要は基準を持ってね、チェックしているかとかですよね。要は自分で意識的に今回の記事はこういう意図で書いた、次の記事はこういう意図で書いた、その差を見て、あ、こっちの方が全然比較的要はいいって、要はアクセスじゃない、クリック率が高いなとかね、そういったことをちゃんとデータとしてね、自分の中に、ね、入れているかどうか、またはあとは第三者からね、ちゃんと第三者の意見を聞いたりね、しているかどうか。まあ、要は読者の意見を聞くっていうのは実質不可能なわけですから、クリック率でね、クリック数で見ていくしかないと思うんですけども、まあ、あとはね、自分の友人なり家族なり、ね、何なりに聞いてみることだってね、できると思うんですよ。で、そういったことをやっているかどうかなんですよね。で、やっている方っていうのは、まあ、当然ですけども、改善の策が見つかるわけですよ。 で、やんない方は改善の策が見つからないので、改善の方向に向かわないんですよね。ってことは結局自分でもがいている状態になっていって、結局その状態に苦しんでいることによって、自分自身を追い詰めていくっていうのがね、一番の原因かなと思いますね。僕自身もまあ、そんなもの、こんなの、そんなものはね、ずっと経験してたし、それでなかなか結果も出なかったし、よりそれでなおかつね、自分自身を追い込んでいくっていうね、要はこれって無駄だっていうことだったっていうことにも気づくということですよね。だからまず例えばオプト文章でも意図を持って記事を書くと、でそしてアクセスとね、クリックを測定すると、ね、でそして他の記事、自分の他の意図を持って書いた記事との差を探るっていうことをね、繰り返す。これ記事量産すればいいってわけじゃないですね。とにかく記事量産を心がけていますって言ってますけれども、記事量産を心がけるのは意味がなくて、要はこういった基準を持って仮説検証の量産を心がける方が、それが一番大事ってことですよね。で、これをぜひやってください。で、あとは、例えばその他の方が成果が出ているというなら、その人の記事との差を探ってみるとかね。こういったことですよ。まあ、記事だけの差じゃないですよね。その人の、例えば、雰囲気なり空気感なりね、全部ですよ。文章の書き方もそうだし、それこそ行間もそうだしとかね、そういったものですよね。そういったものを全部比較してみて、こういったことをやって改善している人っていう方たちが、成果を出しているってことですね。で、基本的にね、例えば、報告会とかやった場合とかも、こういった方々の報告っていうのは、当たり前ですけど、フォーカスしている部分が、そういった仮説と検証になるわけですよ。なので、基本的には、そういった方っていうのは必ずね、仮説検証した内容を言って、で、その結果、こうなりましたっていう報告になるんですよね。でも単純にそうでない方っていうのは、まあ基本的には焦ってしまっていますっていうね、報告になるんですよ。これもう、ずっとやってきた中でも、ずっと共通している点で、要は焦ってるのはなぜかっていうと、何やってるか分かんないからですよね。じゃあ何やってるか分かんないのはなぜかっていうと、基準点を持ってこういったね、PDCA サイクルを回していないからにしかないわけですよね。で、ここに対してもそれ以外答えなくて、自分で答えを見つけていく以外の方法ないわけですよ。それやって僕も答えを見つけてきたし、他の成果を出している人っていうのも答えを見つけてきてるわけですね。で、その答えっていうのは、なぜね、ないかっていうと、自分自身の環境、自分自身の、まあ、思考なりね、言葉っていうのは、100%他の人と一致するわけがないから、答えが出るわけないんですよね。で、1たす1っていうものがあれば、当然答えは出ますよ。でも、自分と、例えば僕とあなたもそうだし、あなたと他の人もそうですよね。そこには公式がないんですよ。1対1っていう公式が。だから自分で回答を探す。そのための手段としてそういったことをやる。で、さらに言うと、そういったことをやることの質を上げるためにもっとね、考え方を変えていくっていうかね、捉え方を変えるっていうことにね、なるという形になるわけですね。だからこそですよ。僕は自分でそうやって答えを出せるような、こういうふうね、人間になれるように、音声コンテンツとかもね、たくさんも盛り込んでいってるわけなんですけれども、それはそういった意味ですよね。なので、だいたいですね、この状態、こういう要は質問の内容では、要は的確な回答すらね、基本的にはできない、焦ってしまっていますっていうことを、言われたところでも、そういう当然回答ができないじゃないですか。なので、よく僕もその報告会で、例えばそういう報告をされても、やっぱり基本的にはザクッとしたアドバイスしかできないんですよね。まあ基本、ザクッとしたっていうか、こうやってねっていう話しかできないんですよ。その状態の先に。でも、例えば仮説検証の内容を込めて報告してくれた方には、あ、じゃあそことそことそこを直してこうしましょうっていうアドバイスができるという差なんですよね。なので、当然ですけど、僕から得られるアドバイスの質が全く変わるという状態でもあったりするんですよね。なので、そのあたりもね、ぜひ、これは、誰しもがこれって落ちる状況だし、僕だって、ね、ずっと落ちてましたしね、1年ぐらいね、こういった状態で、当然ね、無職のね、無給料、そして、まあ、 半分はバイトしながらで、嫁が腹をね、嫁のお腹が膨らんでいくっていう状態になってたんで、まあね、焦りましたし、当然ですけども、会社辞めたのも精神病んで辞めた状態だったので、もっとね、ディープな状態にはなってましたけども、でもそれを言ってもしょうがないっていうところですよね。だからそのためにじゃあどうしたらいいかっていうと、やっぱり何か改善していく糸口を常に探ると。でその糸口を探るにはどうすればいいかっていうと、基準値を求めて、その基準との差を見ていくっていうことをね、絶対やっていかないといけないかなっていうところですね。で、あとはまあこのね、今現状ではどう考えても成功のビジョンが見えませんっていうのもそこなんですよ。要はこの言葉が出てくるっていうところでね、そのというと、ちゃんとその基準を設けて試行錯誤していない状態なんだと思うんですよ。言ったように、その暗中模索状態ですよね。なのでね、改善がされないわけですよ。だから改善がもしね、1ミリでも改善されていれば当たり前ですけども、ビジョンが見えないなんてことは僕はないと思うんですよね。要は光の方に向かっていけるわけじゃないですか。でも暗中模索状態になっているわけですから、成功のビジョンが見えないのは、僕はね、現状としてはこの考え方では、僕はそれは致し方ない部分じゃないかなと思うんですよね。なので、ぜひね、そういったところを踏まえてやっていってほしいかなと思いますね。で、あとはですね、例えばですけど、もっと各種媒体で魅力を感じてもらえるようになってから、そうですね、先日知り合いのネットビジネスの先輩に相談したのですが、性能が良すぎても、例えば月額課金タイプのメルマガスタンドは早いと思うと、で1万円程度の買い取り型メルマガスタンドを使ってみて様子を見た方が良いとアドバイスされました。やはりもっと各種媒体で魅力を感じてもらえるようになってから、メルマガを始めるか、現段階ならアンカーの買い取り型スタンドで様子を見た方が良い気がしています。羽田さんのご意見をお聞かせいただけないでしょうか、ということですけども、まあ、これに関してもね、例えばですけども、僕自身はですね、メルマガのすすめっていう内容、まあ、この内容を見てこの質問をしていただいていると思うんですけども、要は僕はコンテンツまで作ってね、メルマガはこういうものです、メルマガはこういうふうに、こういう、ね、意識でやるものですとかね、こういったことが重要とすべき内容ですよっていうのを、ね、1時間以上のコンテンツを作って説明しているわけですよ。そのコンテンツを聞いた上でこの質問をするっていうのは、僕はちょっと正直 おかしいなと思うんですよね。じゃなくてね、そのまさに意見を聞かせいただけないでしょうかっていう話ですけども、まあ、意見も何も僕は意見以上のものをコンテンツにして、突っ込んでいるわけですよね。でそこを持ってきて、多分そのご自身 その、ね、不安な状態と絡めて、まあ、お知り合いの方に、ね、意見聞いているわけじゃないですか。でそれを持ってきてさらに僕に聞くっていうのは絶対おかしい話なんですよ。普通に考えたらおかしいですよね。僕はこうですって言ってるのに、分かりましたつって一回ね聞いて、 A さんにその意見を聞きに行きました。羽田さん、 A さんこう言ってるんですけど羽田さんはどうですかって、それおかしい話なんですよ。じゃないですよね。僕が大事だと思うのは、別にそのね、 A さんに聞くのは僕全然問題ないと思うんです。逆にいいと思いますよ、そういう行為自体。でもダメなのは何かっていうと、 A さんに聞いたのをね、もう一回戻ってきて A さんこう言ってますけどどう思いますかっていう質問をしている時点でおかしいっていうことですよ。なぜか、それは自分で集めた情報をもとに決断を下そうとしてないことじゃないですか、ということですよね。僕はメルマガが、要は自分の記事がしょぼくてメルマガが配信できないっていうのが根本原因ではないと、このね、文章から感じるんですけども、じゃなくて、要はもう自分で集めた情報をもとに決断すら下そうとしてないね、こういった思考の状態っていうものが、例えばですけども、記事をそういったね、そういった意識がそういった意識で記事を書いているとかね、例えば PDCA サイクルやってますと言ったとしても、PDCA サイクルをやってる意識もそういったものが、ね、反映されていると僕は思うわけですよ。なので今抱えている問題っていうのは、そのね、単純に文章がうまくなんないとかそういうところじゃないというところですね。で当然ですけども、それを僕はね、直した、当然僕だってこういう状態だったし、それをね、なんて言うんでしょう、 直してきて今こうやって成長できて変わったってね、人間自体変わったっていう状態に慣れてるから、だからこそそういうのは当然か、ね、そういう状態の人っていうのも当然、ね、僕は認める、あの存在としてね、当たり前のものなわけですよ。だからこそそれを変えてほしいから、このね情報の進めっていうものにはそれをふんだんに突っ込んだコンテンツっていうものを作っていってるわけですよね。それ単純にただ単なるね、こうマインド論とかそういう話じゃなくてですよ、じゃなくて、それらをね、そういった状況を変えられるようなものをと思って、僕はね、たくさん、こういったコンテンツを作っていってるわけなんですよね。で、当然その中でも変わってくれた人っていうのもすごくたくさんいて、そういったメッセージもね、すごくたくさんもらってるけども、そうじゃないメッセージということで、まあ今回ね、こうもらっていますけども、ただそれっていうのは、変えないといけないと僕は思ってますし、意識して変えないといけない、ね、自分で、肌の意見、メルマガに対する肌の意見、そして、他の、ね、A さんの意見っていうものを聞いた、その上でもう一回、ね、肌に結論を求めるっていうのが、僕はその考え方っていうか、ね、その思考習慣ですよね。これって思考習慣のはずなんですよ。じゃなかったら自分で絶対決めてますから、というか僕のコンテンツ見た時点で決めてるはずですよ。あ、これで行こうとかね、いやこれまだ早いなっていう感じで、じゃあ A さんの話を聞いてみた、じゃあ A さんそう言ってっから、じゃあ A さんの方が、ね、意見、その A さんの意見の方がリーズナブルだなって思えばその意見に従うし、じゃなかったらもう一回考えて、自分で決めるっていう部分かなと思いますよね。だってメルマガに対する、だって、ね、メルマガを、ね、取り囲むエトセトラな状況に関しては、僕は全てそれを伝えた上でこういう解決策を取りましょうっていう僕の意見を、要は僕だけの意見だけじゃないですかね。メルマガっていうものはこういう理由があって、こういうものです。でそこに対して僕はこの問題を解決するためにこういうものを進めていますっていう、こういう状態で僕はコンテンツ作って説明したわけですよ。だったらその僕の意見をそのね、まあ受け入れないとかそういうのはどうでもいいんですけど、そこに対して自分で腑に落ちないならば、その前の状態ですよ。僕メルマガに対するこういう状態があるんですよ、メルマガっていうのはこういう背景があるんですよっていうものを踏まえた上で、その中であとはその A さんの話も聞いてご自身で決めるっていうのがね、僕はまだまず一つね、一番最初にやるべきことなんじゃないかなっていうね、ふうに正直思いますね。はい。で、まあ、僕が進めているメルマガのね、商材自体は別に期間限定じゃないので、そこはね本当焦る必要ないです。焦んないでください。とにかく多分今は焦りすぎているんですよ。焦りすぎていて、見えないといけない、見ないといけないものが見えていない。で、見えているのが焦っているっていう状態と、ね、暗闇を見ているという状態になるわけですよね。だからね、絶対にそう、まずは落ち着いて必要なことを、要は基準点を持って、一個一個ね、仮説検証を持って、ね、改善をしていくという作業をしないといけない。で、これにはね、要は辛抱強さがとてもね、関わってくるわけですよ。だって日々一記事一記事やって、そういったデータを積み上げていくってことをね、やり続けるってことが大事になってくるわけですよね。で、僕はその、ね、そうやってくださいっていうふうに言ったつもりはあるので、それをね、やっていただきたいと思いますね。言ったつもりというか言ってるので、それをやっていただきたいと思いますね。まずはそこが大事で、あとはもう常にそういったね、なんて言うんでしょう、情報、自分が集めた情報をもとに、ね、決断を下すっていうことをね、しましょう。そうじゃない限りね、ずっと誰かのことをね、誰かに意見を聞き続けないといけなくなってしまうわけじゃないですか。それはとてももったいないことなんですよね、自分にとって。成長できるチャンスもないし、ね、そこから自分の決断をもとに結果を見ることもないっていう状態になってしまいますので、そこはね、まあそのね、僕の、ね、話とそのネットビジネスの先輩の、ね、話とね、あとは自分で、考える、また自分の状況もね個々に違うわけですから、ね、それは考えていただいた方が僕はいいんじゃないかなと。というかそれがビジネスじゃないですか、それが社長業じゃないですかというところだと思うんですよね。なので本当にね、僕全然勘違いしないでほしいのは、冷たい言い方をしてるとかね、いうふうには捉えないでくださいよ。じゃないともっとダメになっちゃうよっていう話をしているってことですね。僕がそれ経験したからそういうふうに言っているということです。 はい、で、まあ、ちょっとね、最後のところもね、一つ引っかかるんですけれども、要は、ね、精神疾患を抱えておりまして、今ピークになって、ピーク状態で、焦燥感が絶えないですというところですね。で、これもやっぱり僕もですね、当然そういう状態にあって、会社まで辞めて、でなおかつ、それからさらに1年間ね、嫁の紐となり、結果の出ないブログをね、更新し続けみたいなことやってたんで、まあね、程度の差はね、どっちが重い軽いとか分かんないですけど、まあ、分かんないじゃないですか、そんなのは個人の、受け取り方の問題なので、なんとも言えないですけども、ただ僕も同じね、ような症状っていうのは経験してますし、またね、僕にいろいろメッセージくれる方も、やっぱりそういうことを言う方もいるしね、やっぱネットを見てても、うつ病がどうとかいう形で、メッセージを出している人がね、たくさんいるのを見ると、やっぱりそういう方っていうのがね、多くいるわけですよ。で、多くの方がそういった中でね、まあ、戦っているわけです。でですよ、それは、その程度の差はあれど、なんて言うんでしょう、そういう人はいるって前提でね、考えてください。そして僕もそれを経験しましたという前提でね、聞いていただきたいんですね。じゃないと、こう、跳ねのけようとしてしまうね、僕のこれから言うことをね、跳ねのけようとしてしまうかもしれないので、そこはね、聞いてください。僕も同じような気持ちを味わったということですね。まあ、うつ状態になったっていうのはね、僕も同じですと。ということですね。まあ、ちょっとこの精神疾患がうつ状態とかいうのとはまたどう違うのかはわからないですけれども、ただいずれにせよですよ、僕が一つだけ思うのは、そういったことは本当勘違いにしないでいただきたいんですけども、ビジネスの場では言うべきではないということです。僕が思うにはですね、これは僕の意見として聞いてください。例えばですけども、もしね、要は自分が今学ぶ立場としてなら、そういうね、僕はね、こう、要は病気なんですっていうことをね、まあ、僕もすごく教えてる人がそういうふうに言うことがあるわけですよ。で、そう言われた時にどう思うかっていうと、僕はもう何も言えないんですよね。何も言えなくなるんですよ。わかりますか？だってそうじゃないですか。何も言えなくなっちゃうんです。僕は今病気なんですって言われると、そっかと。そうだよな、じゃあしょうがねえな、以外しかなくなっちゃうんですよね。何も言えなくなっちゃうんですよね。で、僕、それだからビジネスの場では言うべきじゃないと思うんですよね。で、自分がね、仮に学ぶ立場なら、それをね、まあ、例えば教える立場の人に言ったとしてもね、正直まあ、問題はあると思いますけども、その要は相手が何も言えなくなっちゃうというね、状態になるのと、は問題だと思うんですけども、ただ、まあ、直接的にはね、なんていうね、問題もないと思うんですよ。でもですよ、例えば僕自身が今、要は、まあ、今は僕はそういうのを改善、治って、完全に克服して、こういう状態で話してるからですけども、当然ですけど、成果出す前なんて、克服なんかしてるわけないですしね。で、今でさえ、まあね、そんな、どうかわかんないですけど、まあ、その成果出す前とかね、出す直前とかね、まあ、出してすぐとかはね、当然ですけども、めちゃくちゃそれ引きずってましたしね、そういう状態を。でですよ、それを、ね、今の立場の治った僕として言うんではなくて、昔のね、その時の僕として言わせてもらうと、同じ僕がもしね、その時の教える立場として、読者に対してそういったことをね、言ったり、そういった態度でいたら、どう思うって、読者がどう思うかってことですよね。読者も何も言えなくなるし、触れてくれなくなりますよ、単純に。それに引きずられてしまうと。だからそういうのではなくて、それを言うのではなくてですよ、口に出すのではなくて、これも一つの問題として対処する以外に僕はないと思うんです。もし経営者として、ね、起業家として生きていくなら、その選択肢を取りましょう。で、もし僕が従業員として生きていくなら、それをもとにね、会社に対してね、なんか損害賠償を請求するとかね、そういった、ね、あれでもいいと思うんですよ。ね、それは従業員の生き方だと思うんです、それこそが。でも、じゃないですよね。社長として生きる場合は、誰も責任取ってくれないわけですよ。自分で全責任取らないといけないんです。たとえ自分が病気を抱えていようが、どんな状態をね、抱えていようが、家族がどう困っていようが、それを自分の手で解決するのが、ね、起業ということですよね。要は、自分、全責任を自分で負うっていうことです。 それが、要は、ね、起業するっていうことなんですよね。だとしたらこのこ、ね、言葉は僕は言うべきではないと思うんですね。まあ最低限ビジネスの場では、ね、で僕は誰にも言わなかったですよ。それ抱えてるのは嫁にも言わなかったですしね、死んでも言わないと思いましたから、ね、言わない方が僕はいいと思います。言った時点でそれを認めますしね、自分の中で。そうすると、なんて言うんですか、これは僕のアプローチです、すいません。あまりねこれに対してちょっとね深く言うのはあれなんで、ですけどね、また自分を追い込んでいくのも僕は良くないとは思うんで、だからこそですよ、その問題、一つの問題として、例えばオプトの話と一緒です。オプトが、ね、うまくいかないというのだったら、それはそれに対して叱るべき対処をするですよね。その対処の方法を探るっていうのがオプトがうまくいかないことに対する対処の、ね、仕方だと思います。それと同様で、こういった状況があるならですよ、その消息感が絶えないというね、焦ってしまっているっていうね状態があるならば、その原因を探ってその対処方法を探る、ね、それを対処していく以外はないじゃないですか。だからこそ、ね、口に出す必要なくて、じゃなくてその対処方法に関して考えるという、ね、選択肢を取ってほしいと思いますね。で、まあ、あとは本当にね、必要以上に追い込みすぎるのもね、まあね、良くないと思いますので、休む必要があるならそれも一つのね、要は大事な一連のアクションなんですよ。休むことがあったからよく、ね、その、なんでしょう、改善に向かうっていうね、これがあるならば、これも一つのアプローチなんですよね。なので、ね、それも必要な選択肢で、もしくはじゃあ休まないでも休むことの方が不安ですね。僕はどっちかっていうとこっちだったんですよね。休んだ方がもっと不安になるっていうね、状態だったんで、休んだら要は緊張の糸が切れると思ったんですよね。だから休まないで、ね、もっとこれに、要はこの状態に立ち向かっていくというか、まあね、対処していけるように、一つ一つね、一つでも駒を進めようっていう方を僕は選び続けてたので、ね、こう、なんていうんでしょうね、そっちを選んだという感じですけどね、僕の場合は。でもこれは人それぞれだし、で、みんなが同じような、ね、精神状態でもあるわけないし、ね、ストレス耐性っていう問題もありますよね。どれほどのストレスに、ね、耐えられるかっていうね、問題でもあったりするわけですよ。なので、正直ですね、これに関してはね、まあね、重要な問題として、ちゃんと専門家に相談しながら、解決していくっていうのも一つの手だと思いますよ。本当に自己解決しなくてね、自己解決をしない、自分で解決しないっていうのも一つの解決手段じゃないですか。だからこのあたりも踏まえてですよ、冷静な判断をしないといけないんですよね。要は今の状況から改善するために必要なことは何か、その手段として、ね、何を探れるか、これはもうオプト分だろうが、このね、先進的な問題だろうが何だろうが、全てそうなんですよね。全部何が必要なのかっていうのをしっかりと探った上で、で根本的な原因も探った上で、僕は変えていく以外は正直ないんじゃないかなと思うんですよ。だからこそ、ね、その上でまず一つ大事なのは、僕は自分でその決断をしていく、情報を集めて、自分の、ね、集めた情報、自分の責任において集めた情報において自分で責任を持って決断していく、そしてその決断したことに対して責任を持って行動していく。でこれをやっていって当然ですけど、その行動の、ね、行動が一発でハマるなんてことはありえないですから、毎回この PDCA サイクルにのっとって、ね、その行動の質を上げていって結果を改善をしていくっていうことをして、最終的にね、自分の満足する結果を見ていくということですよね。だから僕は未だに PDCA サイクルをね、その時と一緒です、稼ぎ始められた時と全く同じで、 PDCA を未だに同じ考え方、同じスタンスで、僕は基本的にやってますね。まあ同じスタンスが、質が変わってるのは当然ですけども、でも気持ちとしてはね、未だにこれですよと、僕も未だに PDCA やってますってことですよね。やり続けてますってこと、しかも死ぬまでやる以外ないってことですよね。それこそ、それが起業家の生き方じゃないですか。 会社に勤めているならば会社が PDCA をね、会社の上層部が PDCA をやってくれて、会社がね、右肩上がりで成長している限りは、まあね、一回雇用されれば、まあ何か最悪ね、何かのことがない限り、ね、首切られるってことないですよね。でも当然ですけども、自分も会社の一人のね、このピースとして PDCA やってなければ、会社がうまくいかなかった時に、ね、やってねえやつから首が切られるっていうのも当たり前じゃないですか、ね、だからそれが要はそうすると自分でコントロールできなくなりますよねっていうことですよね。それが嫌だと思うわけですよ。だからこそ、起業したですよね。一人で生きていくってことを決めたわけじゃないですか。だからそこに対して、同じようなあの、ね、思いでやっていってほしいかなと思いますよね。もうね、社長業に社長業されているわけですから、ぜひねそういった形で、捉えて、ね、あの考え方を僕はまず変えてくれば、こういった問題っていうのはね、まあ一つ直すきっかけになると思っていますし、僕が治ったって思ったのも考え方がね変わって、あとは動き続けているからですよ。でも今でさえ別にね、ふとした時には怖くなることなんていくらでもありますよ。そんなのは同じ人間ですからね、こいつサイボーグかというような形でね、見られている、ね、側面もあるかもしれません。でもそれは単純に僕が見せてないというだけですから、見せてないだけですよ。そのあたりをぜひね、なんていうんでしょう、考えて、しかるべき対処をしてね、または自分をね本当に追い詰めすぎないってことですよね。そのためにじゃあ追い詰めないためにね、どんなことをすればいいかっていうものも考えていくということです。本当にいずれにせよこれに関しては僕は自分で答えを出していくしかないという形で、思いますし、逆にね僕にそう言われたからっていうことで、ね、あいつが言ったからだってなられてもそれはそれで困っちゃうわけですから、ね、そうじゃないという形ですということで、ね、大丈夫ですかね。本当まずでもだからといってね、 あんまりもうねこう塞ぎ込まずにね、まずは元気が出ることをやるっていうかね、少しでも例えば僕が、ね、たまに言うね、何でしょう、散歩して、日の光を浴びるとかね、まあ、当然ですけども僕は音声聞いたりして、ね、こう何て言うんでしょう、勉強することによってよりテンションを上げていくとかいう形にして、なるべく下がらないようにしていって、で行動も止めないようにしていくと、流れを、ね、止めないようにしていくと。ね、で単純に行動するのも、ね、漠然と行動するんじゃない、ね、自分の動物的嗅覚なんて信じちゃダメですから、じゃないですよね。じゃなくていい、いい悪いをちゃんと、ね、基準を持って、区別して判断していく、そして他人のいい悪いも見て、それを取り入れていくということを、ね、やっていく以外は、やっていけばですよ、逆にやっていけば一向に全くもって、ね、光なんて見えるわけですから、ね、絶対成功事例なんてを抱えている人なら、成功事例なんてもうそこら辺にねたくさんあるわけですよ。でもそれを 見えてない、それを見ようとしてないっていうところが、ね、問題でもあるというところですね。なのでぜひね、もう本当比較しないでください。人と比較するって、そういう比較の仕方はしないでくださいということですね。自分のその肥やしにするための比較っていうかね、まあ要はデータを取るための比較です。これはしましょう。だけども他のやつは成果だって出てるやばいとかね、そういう比較はするべきじゃない。なぜかっていうと、その人はそれをやって成果を出している、自分はやってそれを成果やってなくて成果を出てないんだったらですよね、自分に欠けてる何かが絶対あるはずなんですよ。だったらそれを見つけてそれをやるっていうことです。それ以外にないと僕は思ってますので、ね、ぜひね、こう、無駄にね、焦らないで、やるべきことを明確にする。ね、これをしっかり、肝に銘じて、やっていきましょう。そうすれば絶対にね、未来は開ける。ね、開けます。僕は開いてきました。それで。ということで、今回の音声はですね、長くなりましたが、以上となります。頑張っていきましょう。